デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださる神様です。今朝もこの神様からの御言葉をいただいてまいりましょう。今朝の聖書箇所は、箴言の19章24節から29節です。それではまず、御言葉を聞いてまいりましょう。
箴言19章24節から29節。怠け者は皿に手を伸ばしても、その手を口に持っていこうとさえしない。あざける者を打て。そうすれば、浅はかな者は賢くなる。悟りのある者を叱責せよ。そうすれば彼は知識をわきまえ知ることになる。父に乱暴し母を追い出す者は恥と屈辱をもたらす子。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ。あなたは知識の言葉から迷い出ることになる。よこしまな商人は裁きをあざけり、悪しき者の口は不法を飲み込む。裁きはあざける者のために、鞭打ちは愚かな者の背のために備えられている。
本日の主題は、愚か者にならないためにです。本日と共にお読みしました箇所は、私たちが生きている上で大切なことを教えてくれています。誰しもが愚か者にはなりたくない、知恵を持って生きていきたいと願っています。箴言は聖書の中でも知恵文学と言われている書物になっています。私たちが生きていく上で大切な知恵の結晶とも言えるような、まあ、時にはことわざであったり格言のような形で記されている書物であります。私たちの人生には本当にいろいろな問題や困難がやってきます。地震や疫病といったものに襲われることもあります。これらの課題を巧みに解決し処理し、時と場合に応じて適切に行動する能力が私たちには必要です。つまり、人生を乗り越えていく、いろいろな問題があるけれども、それをクリアしていく、課題をクリアしていくためには知恵というものが必要だというのでございます。知恵がないとどうなるか、つまり愚か者になってしまうわけでございますが、愚か者は背には鞭打ちが待っている。残念ながらその人生をしっかりと生きることができない、残念な結果に終わってしまう、そのようなことになってしまうわけです。ですので、人は知恵を求める。しかし、この知恵というのは単に頭がいいとか学校の勉強ができるとか知識があるというだけではありません。高学歴であるのに、偏差値の高い大学を出ているのに、変な宗教に引っかかってしまうということがあったり、また、理性的に考えれれば、ですね、おかしいということに、引っかかってしまうこともあるわけですね。オレオレ詐欺というものを後を絶たないというのは、やはり、教科書に載っている知識やそういったものだけでは不十分である。なぜなら、私たちが体験するというのは、今まで体験したことのない、今まで経験したことがない問題というものがほとんどだからですね。ですから、ここで知恵というものが求められていく。賢明に判断していくことが求められていくわけでございます。そして、その知恵というものは、じゃあ一体どのようにして与えられるのか。その一番の基本は何かというと、知恵の始めは、主を恐れることだ。賢明に生きるために一番必要な最初の知恵は何かというと、主を恐れること。これは何も神様をビビると言いましょうかね。何か神様が私に罰を与えるんじゃないだろうか。私のする一挙手一投足を見張っていて、何かそれに応じた因果応報的なことをしてくるんじゃないかと、そうやって恐れおののくのではなくて、神を恐れるということはどういうことかというと、神様を神様とするということです。つまり、自分を神様としないというわけですね。でも私は自分を神様にした覚えはありませんけれども、ってね、多くの方はおっしゃるかもしれません。私は人間ですし、神様みたいにね、いろんなことができるわけでないし、先のことがわかるわけではありませんから、私は神様でしている覚えはありませんと、 ね、おっしゃるかもしれません。ここで自分を神様にするというのは一体どういうことかというと、物事は自分の思い通り、願っている通りにしようとするということでございます。人生において、本当に私たち、自分の思い通りにことが運ばないとどうでしょうか、ね、自分の思った通りに奥さんが動いてくれない。自分が考えている通りに子供がしっかり勉強してくれない。自分が期待している通りに部下が仕事をしてくれない。ね、そう、私たちの人生にはいろいろ思い通りにいかないことがあるわけですが、しかしその時に私たちは怒りを覚えてしまったり、その人に対してどうしてできないんだとですね、憤ってしまったりすることがないでしょうか。実はそれは自分を神様にしているのです。自分を神様にして、そして周りを自分の思い通りに動かそうとする。これが自分を神にするという意味でございます。自分を神にすると愚か者になってしまう。そうすると人生がうまくいかないということになるわけですね。まあ、例えば例を挙げますと、煽り運転というのがありますね。車を運転している会社はよくわかると思いますが、運転をしているとですね、前の車が遅い。ね、自分は急いでるのに、前の車がちゃんと行ってくれない。またノロノロ運転してる。そうすると腹立たしを、ね、どうしてちゃんと動いてくれないんだ。どうして自分の思い通りね、行動してくれないんだという思いが湧き上がってしまって、そして、その怒りの感情に突き動かされて、もうその後をですね、ずっとつけていったりですね、車間距離を詰めたり。また前にですね、行って、スピードを上げたり下げたりして、危険な運転をしてしまう。現代ではそれはもう法律違反になってしまいますから、罰則を逮捕されたりですね、罪に問われたりすることが、になるわけですね。そうすると、やはりその人の人生に大きな影を落とすことになってしまうわけです。どうでしょうか？私たち自分の人生において何が苦しい、何がしんどいって、自分の思い通りにならないことほど苦しいものはありません。自分の入りたい大学に入れなかった。ね、自分の好きな人と結婚することができなかった。自分のやりたい仕事に就くことができなかった。ね、そんな人生が楽しいでしょうか？面白いでしょうか？ね、生きててよかったと思えるでしょうか？ね、なかなかそういうふうに感じることはできないでしょう。だから聖書、ね、神を恐れよ、ね。神を神としなさい。自分を神としてはいけないというのです。自分を神としてはいけないというのは一体どういうことかというと、私の人生は自分の思い通りにはならないのだ。自分の子供は私の思い通りには成長しないし、ね、自分の前の車は私の思っている通りには動いてくれないし、そのようなものが人生であるということをしっかりと認識することです。でも、それだと、先ほど申し上げたように、ああ、人生というのはつまらない、面白くない、願い通りにならないようなものなのだとなってしまいますね。ですから、私たちはそこで神を認めることが必要なのでございます。ね、神様が私たちのことを愛してくださっている。神様が私たちのことの人生を導いてくださっているというのが、聖書の語る神様でございますから、この神様を信頼しようというわけでございます。どういうことでしょうか、ね、私たちの人生にいろんなことが起こる。で、その聖書の御言葉にこんな言葉ありますね。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に召された者と共に働いて、万丈益としてくださる。神様は私たちのすべて、ね、人生に起こるすべてを益へと変えてくださるのだ、というのです。万丈益とする神様を信じているので、どういう思いが与えられるかというと、自分の思い通りにはならなかった。でも、神様はじゃあ、もっと素晴らしいことを、ね、もっと良いことを、ね、してくださるのではないかと期待して生きることができますし、私たちの思い通りにことが進まなかったとしても、それも益へと変わる。私たちにとってプラスへと変えていくのだということを受け止めて、ることができるのでございます。自分の人生は思い通りにならないのだと、世をはかなんで生きる生き方ではなくて、自分の人生は自分の思い通りにはならない。いや、もっと、私の思いや願いをはるかに超えた素晴らしいことが起こる、 素晴らしい人生なのだと私たちは受け止めて生きることができるのでございます。ね、これはとても幸せな人生ではないでしょうか。さあ、今日も一日、知恵を持って生きるものとなるのではありませんか。その一番初めは、神様を恐れること。主を恐れること。それは、自分を神様にするのではなくて、神様を神様として生きる。私の人生には思い通りに行くこともあれば、思い通りに行かないことがある。いや、思い通りに行かないことがほとんどだ。でも、そこにも神様はもっと素晴らしいことを用意してくださるのだと受け止めて生きていくものとなりましょう。一言お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝します。今朝も新しい命と新しい命が与えられていることありがとうございます。今朝語られた御言葉はしっかりと受け止め、主を恐れることは知恵の始め。本当に神様が私たちに素晴らしい人生を与えてくださっていることをしっかりと認識することができますように、どうぞ助けてください。私たちの思い通りにいかないことこそ、神様の恵みが溢れる場所だということを、今朝もしっかりと覚えさせてくださいますようにお願いいたします。今日一日も、神様から与えられた知恵に従って生きることができますように。万事を益としてくださると、益とすると語ってくださる神様に信頼して、本当に目の前にあることのその向こうをしっかりと見て進むものとしてくださいますようにお願いいたします。神様の知恵に生きるものとしてください。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日も皆さんの上に神様の特別な守りと格別な祝福がありますようにお祈りをいたします。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。